皆さん、こんにちは。ナッシもこんにちは。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日は、岡田将生さん主演、1秒先の彼の話を教えてもらおうという回です。はい。
私が見てきたよ編ですね。それで、見てない吉さんにどんな映画だったか伝えるというところですね。
で、僕がなんか知ってるのは、岡田将生くんが、ちょっとみんなよりワンテンポ早くて、
はい。
ヒロインの、清原さんでいいのかな、これは。
清原かやさん。
まあ、劇中名がレイカさん。まあ、清原さん、うん。清原さんがワンテンポ遅いと。
はい。
その二人のラブストーリーでいいんですかね、これは。
ラブストーリーでしたね。ラブコメディ調のラブストーリーでしたね。
なんか、こう、公式ホームページのざっくりあらさじ見ると、1秒早いはじめと1秒遅いレイカ、うん、消えた1日をそれぞれの視点で描くタイムラグラブストーリーって書いてありました。
はい。まさにそうでしたね。
これなんかもともとなんか台湾の映画なんでしょう。
そうそう、1秒先の彼女っていう、
はいはい、
多分男女が逆になってるんだよね。
そうね。その主人公の方、まあ台湾版だったらヒロインが。で、うん、日本版だったら岡田将生くんがなんか デートしようとしたら、なんかわかんないけど翌日になってたっていう。
まあちょっとね、そのあたり。
で、じゃあその、消えた一日は何だったのかっていうのをこう巡るのがまあ基本的なプロットなのかなっていうところなんですけど。
はいはいはい。予想編ですね。
あ、でもこれ全く予想してなかったな。いつもはね、こういうちょっと仕掛けのところがあったら、なんか、いや、結局こういうことでしょみたいな、なんか適当なことを言ってますけど、今回は何にも考えてなかったですね。もうちょっとなしに教えてもらおうっていう感じですね。これどうなんですか、こうどこら辺もなしの好きなところから語る、それともいきなり結論から聞いちゃってもいいんですか。
もう質問していただいた方が。
わかりました。
ありがたいですね。
わかりました。でもこれ言うて、ね、あの山下監督と
不動
産のタッグじゃないですか、
はい。そう、私もそれで見に行きたいな、山下信弘さんと不動産が面白そうだなって。世代なんでね、山下監督は。
リンダリンダリンダ、天然子結構。
うんうん、
などですね。はい、まあ、クドカンは、まあ、言わずもがなというところです
けど。すごいもんね。
じゃあ、もういきなり結論から聞いちゃいますよ。あ、というわけで、今回、はいはい、ネタバレ全開なので。
あ、もうネタバレ全開で、そうですね。
今回、これから見に行こうかなと思っている方は、一旦ここまでということで。はい。
そうですね。
それで、じゃあ、結局、何なんですか、その消えた一日は何だったんですか。
消えた一日、何だと思います、ちなみに。
でも記憶がないんでしょ。
記憶はないで、ラブコメディというところで、
うん、いやだからこれがミステリーだったら、いや本当は2人じゃなくて1人でしたみたいなことも考えられるかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
まあでもそこだとね、ラブが始まんない懸念もあるじゃないですか。まあ二重スタックで恋愛するのかみたいな考えもありますけど、
うんうん
う
ん、
もうポイントはなんでその記憶がないのかってところだと思うんですよ。
そうですよね。
ってなるとね、ってなると、まあ、普通に考えたら、岡田将生くんの方に原因があるのではなく、清原さんの方に原因があるんじゃないかなと思う。
うん。
うん。つまり、岡田将生くん的には、まあ、普通にデートはしてるはずなんですよ。
ほうほうほう。
ところが、翌日になったら記憶がない。
はい。
まあ、その一日の間に何が起こったか。きっと、清原さんが何かやったんですよ。うん、
なるほど。
超常的な力なのか、は分かんないですけど、
はいはい、
ざっくりとした、いや、もうちょっとね、もうちょっと考えるか。
いや、実はですね、
はいはい、
まあ、全然違うんですけど。
違うんかい。
そんなに
切れてない、
ここね、込めてない感じ。
あ、
すごい。私も見る前に脚本だいぶなんていうの、結構細やかなうまく上手トリックみたいな、そういう感じの脚本なのかなって言ったんですけど、そうでもなかったですね。まあシンプルにそういう魔法がありましたっていう。
ほら、合ってるじゃないですか。超常的な力。
そう、超常的な力は正解でした。
ほら、また当ててしまった。普通に考えたら、何か理由がないと人間は記憶を失わないんですよ。
そうね。
そんで、まあ予告編見た限りだと、事故ってわけでもなさそうだし。
うん。
だったらもう、この清原さんの超常的な力ですよ。
まあ、ファンタジーラインがあったっていうところですね。
何、その、記憶を消す力があるんですか？
これはね、 清原さんの名字が長いんですよ、めちゃくちゃ。
本当は。
本当は。です。記憶がなくなるじゃなくて、世界が止まってるんです。
ああ、なるほど。じゃあ一日過ぎてないってこと？
これがね、清原さんたちには、清原さんには止まった世界が一日プレゼントされて、ワンテンポ遅い子には止まった世界が一日プレゼントされて、ワンテンポ早い彼は一日止まった世界を没収されてるんですよ。
めちゃめちゃファンタジーじゃないですか。それは何、定期的に訪れるんですか、その没収された日と与えられた日は。1年おきみたいな、それとも1日おきなのか。
これはワンテンポずれた分が24時間になった時に1日送られるらしいです、
うん。じゃあもう清原さん視点だと毎日が48時間みたいな。
いや、人生でちょっとずつちょっとずつ積み重ねてやっと1日止まったって感じ。
それ人生の中で何回ぐらいあるんですか？20年に1回って感じ？
多分それぐらいのペースかな。
じゃあ、いわゆるウルルド氏的な。
そうそうそう。
少しずつ溜まったものがあるし、1日で調整みたいな感じ。
止まった世界の中で、清原さん以外に動けた人が2人出てくるんですけど。
誰ですか？荒川ねねです。
そう、ねねさんでしたよ。
誰ですか？
バスの運転手と、あともう一人が、主人公の男の子のお父さん。お父さんは2回目だった。時が止まった世界。
だから長く生きてるから。
そうそうそう。で、どっちもワンテンポ。みんなワンテンポ遅れがちの人だったんだよね、動ける。
うん、
時が止まった世界で、うん。で、これは神様がワンテンポ遅い私たちに、いつも損してる分、ワンテンポ、くれたプレゼントなんだって。
バスの運転した荒川ねねさんと会ってるじゃないですか。
合ってるんですよ、だから。
そう言ったら当たってしまった。
荒川さんだけやっぱり演技いいなーって。演技いいなーじゃない。荒川さんだけ演技いいなーじゃないか。荒川さんは演技面白いね、コメディ調だと。
まあ、わかりやすくコメディ調になる
かも。よかったですね。
お父さんは？
お父さんも有名な方だってかっこいい。
加藤正也さ
ん。あとこれ、ちょっとさっきから、はじめちゃんと清原さんのデートじゃないんですよ。もう一人ね、はじめちゃんが恋に落ちた桜子さんっていう人がいて、その桜子さんとのデートなんですよ。
桜子さんと誰のデート？
桜子さんとはじめちゃん、岡田将生。
じゃあ清原さんは全然関わってこない？
清原さんははじめちゃんのことを思ってたんだけど、認知されてないんですよ、全然。
それはワンテンポ早いから。
まあ、ワンテンポのズレもあって。
何、そこの切なさが売りポイントみたいな。
私、そんなことはないと思うな。切ない。なんかね、切なく、ちょっとあらすじを少し長くなるかもしれませんが、バーって言いましょうか。何が起きたか。
今の話を整理すると。
はいはい。
まあ、とりあえず登場人物って考えると。
うん。
まあ、どうやら、こう、ワンテンポ遅い人たちには、まあ、約20年に1回ぐらい、一日が余分に与えられると。
うん。
そこで作中で出てきたのが、まあ、ヒロインの清原さんと、バスの運転手の荒川ねねさんと、
うん、
岡田将生君のお父さんというか、
うんうん、
の3人で、
うん。
で、清原さんが好きなのは岡田将生君。
そう、
マックです。岡田将生君が好きなのは桜子さん。
そう。
で、その岡田将生君と桜子さんがとある日デートをする。
そう。
その日、
世界が止まってしまった。
その二人のデートはそれ成立してるの？してないの？
してない。
してないの？じゃあ何？その、時間が徐々で例えちゃダメかもしれないけど。飛ばされた的な感じ？
多分そう。ちょっとこのあたり入り組んでるけど、岡田、マー君の一日はすっ飛ばされてる。誰にも多分影響を与えずに一日が過ごしてしまったマー君。
本当にジョジョみたいな話だ。
のはず。
じゃあ何、そのある日気づいたら、例えばだけど、
うん、
仮に今日が日曜日だとして、
はい、
月曜日になりました。で、気づいたら火曜日になってるみたいな感じ。
そう、全く一緒ですね。
で、だからどうやらでも月曜日いろいろやったらしいぞみたいな形跡だけ残ってるってこと。
そう、日曜日の朝に起きて、うん、よし、これからデートだって言ってバスに乗る、
うん、
で、そこで世界が止まってしまうんですね。
うんうんうん、
で、気づいたら、 また朝で目覚まし時計を止めるところから。
月曜日。
そう、それは実は月曜。でも自分の中では、あれ？寝ちゃったみたいな。夢だったみたいな感じで、今日日曜だよねって言うけど、いやもう月曜ですけど、みたいな。
その日曜日にデートは行ってる？実際に。
デートは行ってないね。
行ってない。
それは、その不思議な力で、
うん、
合ってるのかな、不思議な力でマー君が行動不能だったっていうことと、あと桜子さんもデートには来てなかったはず、
うん、そうなん、じゃあなんか行われたわけではなく、まあよくわからんけど不思議な力で純粋に飛ばされたと。
飛ばされた。
そんなことが許されるんですか？そんな、そう、一日あったらいろんな人
合ってるかな、合ってるかな、間違ってるような気がしてきた。
じゃあ、見た方、ぜひコメントで修正していただきたい。
時間が止まるのは確かなんですけど、マー君の時間がどういう没収のされ方をされたのか、ちょっと、しっくりこなかった部分はあるな、一回見て。
これは、ちょっと巧妙な、巧妙なステマじゃないですか。それで、気になって、ちょっとすでに見に行きたくなってるじゃないですか。どういうことみたいな。謎が解決されてないじゃないですか。
まあまあまあね。
そういうところがあってもね。なるほど。じゃあ、まあ、単純に今聞いた感じだと、岡田くんかわいそうだなって思いました。
そう、岡田くんちょっとね、かわいそうだ。
デート、超常的な力ですっ飛ばされたんでしょ。
そう。
かわいそうじゃん、単純に。
桜子さんはやばいやつだったんですよ。
あ、なに、そうなの？
そう、悪い女なんです。
本当。どう悪かったんですか？
詐欺ですね、シンプルに。
なに、その、え？なんて言うんだっけ、そういうの。
ロマンス詐欺。
ロマンス詐欺。でそんな結婚するような年なの？
ロマンス、やり口具体的に言うと、
うん、
もうだいぶいい感じだって。
うん、
で、まだチューはしてないけど、ぐらいの時に、実は弟が入院してて。
ああ、なるほどね。まあ。
自分だけデート楽しめないって。で、40万かかる、今月末までに。
うん、
そんなお金ないって。風俗に行くしかないかなって、体売るしかないかなって、
うんうん、
そんなこと言われて、ヨシさんどうですか、その隣デート中に。まあまあまあ、そういう方もいますが。
冗談です、冗談です。
冗談ね。
冗談です。好きな子だったら、でもちょっと怪しさもあるじゃないですか。
あるある、あるよ。もうピンとくるよね。
じゃあ一回ちょっとその弟くんのとこお見舞い行ってもいいっていうかな。
うん、確かに。それが正解だった。で、マー君は、大丈夫。まあ、俺が払うよ、みたいな感じ。で、プラス、なんかね、そのデートの日にお祭りがあって、お祭りで一等賞になったら、40万がもらえるみたいな、そういうのがあったんですね。で、一緒にそれ出ようよって。で、もし、一等取れなくても、40万は持ってくからさ、みたいな、そういうデートの日だったんですね。
うん、飛ばされてんじゃん。
飛ばされました。で、桜子さんも来なかったっていうのは、その、レイコちゃんが、清原かやさんが、
う
ん、そう、デッドの前日かな、あれ、
うん。
私の大切な人をそんな存在に扱わないでください。って、きっちり、ね、居酒屋で水ぶっかけて、ピシャッと言ってるんで、多分行かなかったんじゃないかな、桜子さんは。
それで今、映画全体の何割ぐらい？ 3 分の2ぐらい。
まあ、3分の2ぐらいかな。だいたい、このラインかな。
うん、
この二部構成になってて、
うん、
一部は、マー君。
うん、岡田君視点。
岡田君視点。岡田君とはこういう性格なんだね。こういう家族構成で仕事こういうのしてるんだねって。うん、なんか憎めない感じだねって言って、で、桜子さんと恋に落ちていくところ。
うんうん、
で、その40万の受け渡し兼デートのギリギリのところで展開されて、一日すっ飛んでる。なんだこれは。っていうところ。で、第二部は、女の子、清原さんの方から見てって、そう、あ、この人がいるんだって気づくところから。清原さんが、マー君を、この人なんだって。で、このマー君の周りちょっとうろちょろして、桜子さんと恋に落ちてるところも見て、
もともとは同じ、高校、同じ学校、同じ小中高とか、そういう感じ。
あ、そうなんですよ。
まあ、高校卒業して、久しぶりに、その、郵便局員の彼を見つけるみたいな感じ。
そう。本当にちっちゃい頃、病院で一緒に、 なってるっていう設定ですね。結構ね、重たくて、この子がちっちゃい頃に旅行に行ってたら交通事故にあって、お父さんとお母さんが亡くなってしまった。
このことの清原さん。
そう、清原さん。
うんうんうん、
で、清原さんも怪我を負った。で、そこ入院してる時に、隣にいたのがマーク。
こと、じゃんけんこぞ。
そう。じゃんけんこぞですよ。
怪物で怪演を見せたじゃんけんこぞ。
いや、あの、気味悪いぐらい演技がうまいって私が言った感じが、今回も、うわぁ、うまいなぁ、演技っていう。
まあ、一応役、ちゃんとね、役者さんの名前言うと、ヒイラギひなたさんですね。
うん、上手でしたね。
怪物。
女の子も上手だ
った。
うんうん。
なるほど。まあ、じゃあ実はまあ、少なからぬ縁があった二人って感じなの。
そうそうそう。で、それをね、忘れてたんだよね、マーク
は。何、清原さんは覚えてたの？
清原さんは最初に思い出した、この映画の中で。
で、それは何、その社会人になってから。
社会人になってから。
じゃあ、小中高時代別に認識はしてなかった？
もうそうそう。病院で別れて。
まさかみたいな感じね。
で、病院で最後、文通しようねって言って別れた。で、いつかどこかに一緒に行こうねって約束と、文通の約束と旅行の約束をして別れたんだけど、その文通の仕方が、なぜかお互いの家の住所でやり取りするんじゃなくて、支所箱を一つ借りて、そこに手紙を送り合って、やり取りしようみたいなことになっちゃったんだよね。なんか。で、そこでちょっと失敗しちゃって、支所箱が遠いのよ、マー君の家から。
うんうん、
ちょっと遠い。車で多分3時間ぐらい。
うん、そう
で、やり取りができなくて、で、マー君はそのまま忘れてしまった。
そこに明確な理由も特に明かされはしなかった。なんで支所箱かみたいな。
なんで支所箱かは、親戚の人が気を利かせてくれて、あの、清原さんの親戚の人、どこに受け渡しされるかというか、両親亡くなっちゃってるから。
うん、
そういう中で、その親戚の人が、多分気を利かせてなんだろうね。喜ぶと思って、子供マー君と子供清原さんの二人だけの秘密の支所箱というか、箱だよっていう感じで鍵を分けて二人にあげたね。
なるほどね。じゃあ、まあ、
で、そして、それがすごい嬉しくて、あ、二人だけの秘密の場所だね、みたいな。で、そこ使おう、みたいになっちゃったんだと思う。
ちょっとその心意気もあり、みたいな感じ。
うんうん。
二人だけの秘密感もあり、みたいな。
そうそうそう。
まあ。
なんて住所聞いておかなかったんだ、って。あと、どこ？これで物語、もう大体、来てるかね。
まあ、オチというか、ポイントとしては、岡田将生くんが、まあ、ワンテンポ早いから、いつもこう、うん、目を閉じた写真しか撮らないわけでしょ、
うんうん、
ところがなんか気づいたら、その街の中の写真屋に、なんか自分の知らない目をちゃんと開いてる自分の写真を見つけるみたいな。
うん、そうね。
これは一体どういうことなんだっていうのが、まあ、謎の一つじゃないですか。
はい。
それなりにその消えた一日のに撮ったってこと。
そう。多分ここが切なさポイントで、清原さんは、この優しくしてくれたちっちゃい頃のお兄ちゃんのことをずっと忘れてなかったわけ。ずっと好きだったというか心の支えとしてね。でもずっと会えなくて、でやっと会えたけど、自分のことに気づいてもらえなくて、マー君はその桜子とかいう悪い女に夢中になってっていう中で、で、一日時間が止まった、世界が止まった日に、清原さんは、その、もう人形みたいな男の子、マー君と一緒に、マー君とデートする感じ。動かない、時間の止まってる彼と、そう、あの、ちっちゃい頃に約束した、あそこに行こうねって言った場所に、なんとか人力車とか使って、連れてって、で、そこでデートして、二人っきりで写真撮って、で、その時に時間が止まってるから、マー君は目が開いてて、みたいな。
本当に悪い言い方するとさ、
うん、
本当にいた時間停止じゃん。
純愛時間停止ね。
本当にいた時間じゃないですか。男女が逆なだけで。
純愛のね。
そう。純愛のね。
純愛の。
純愛の本当にいた時間なんですよ。
写真しか撮ってないからね。
確かにね。
最後、キスしそうになってたけど、そうしたらもう一線超えてたね。本当に、本当にいた。
本当にいた。
そうね。
荒川ねる視点だったの、本当にいた。でも翌日になったら彼の視点では、起きたら月曜の朝だったんでしょ？
そう、何も覚えてない。その、スナッパーに。
家に誰か連れて帰ったりとか、もうそういうのなんか不思議な力でって感じ。
頑張って。
連れてた、
連れてた。そのバスの運転手さんがいろいろ協力してくれてっていう感じ。
あ、じゃあ本当にじゃあ24時間泊まりました。
うん。
24時間経ったら、みんなが
動き始めます。で、その間、もう泊まってる子を頑張って人力で動かして、デート連れ回して、で、そのベッド、家に連れてって、寝かせてっていう。
本当にじゃあ時間。
その視点はなかったわ。確かにでも。
でもそうでしょ。
でもそうだね。やってることそうでした。
そうですね。はい、これをお聞きの方は、決して、時間停止、うんちゃらと検索しないでください。
ああ、カットしない感じの、あれ。
じゃあ、本当にいた時間停止 P にしとくわ。
そうね。それぐらいがいいかもね。
検索しなければ出てこないからね。はい、すみません、どうぞ。
それで、その切ないデートが終わって、で、デートが終わった後の描写で、その消失後、1日後のマー君が、女の子を探し回ってね、で、自分の写ってる写真見つけて、で、気づくの、あ、いつも郵便局に来てくれてたあの子か。で、なんとなく、なんとなくじゃないわ。で、病院で一緒だった子っていうのも、突き止めるわけですね。で、マー君はもう、会いたいじゃん、そうしたら。自分のことを思ってくれてる子がいるんだって。手紙も残してくれて、手紙というか写真をね、残してくれてて。で、女の子の方は、なんかもうこのまま街を去りそうだな、みたいな感じ。で、一つやり忘れてたことがマー君のことであって、あーって思い出して、今来た道を戻って一歩踏み出したっていうところで、この女の子は交通事故に遭っちゃうんですよ。
ええ。
また。
うん。
これもうね、映画の 90% ぐらいがここ。
はい、
で、そしたら次は1年後。
うん。
1年間、マー君は女の子を探してたけど、見つからなかった。で、もう日常に戻ってるんだけど、そこに松葉杖をつく女の子がやってきました。ああ、清原さんですね。会えて嬉しいです。っていう感じで、最後、で終わりです。
交通事故に遭う必要はあったんですか？
必要。
まあだからその交通事故に遭わないとそこで二人が出会っちゃうとか。
そうじゃな。そのやっぱり一年間さらに追い求めた切なさプラスで、最後、快感が出てくるんじゃないか。
なるほどね。またすれ違いか、みたいな感じね。
そうそうそう。
でもその待ってたっていうことによって、こうより純度が高まると。
うん。
いうことなんですね。いや、本当に映画一本見たかのような
。ラブコメでしたね。はい。
じゃ、米は米なんですね。
米調です、もうずっと。米調。
今の話だけ聞くとさ、もうしんどい話じゃん。その怒ったことだけ。
確かに。
怒ったことだけ取り上げるとさ、詐欺師に騙されそうになるわ、好きな人には認識してもらえないわ、交通事故に遭うわみたいな感じの、
ね、
で話じゃないですか。
うん。
基本的には軽いテンポで。
軽いテンポ。
いや、まさか超常現象が原因だったなんてね。
そうね。止まった世界が出てくるとは。思いませんでした。ね、場所がね、京都だったんですけど、うん、京都っていいなって思いました。
いや、京都の良さを爆発させるなら、あれもいいじゃないですか。
何回か出てきてるやつですか。
沢尻エリカさんの別にで話題になったあれですよ。
え？
あれさ、クローズドノートだ。
クローズドノート。
沢尻さんが別にって言った、舞台挨拶は、あれはクローズドノートっていう、映画の舞台挨拶で、監督が雪貞監督ですよ。あれもなんかそう、京都を舞台にしたなんかラブストーリーみたいな感じなんで、
あ
ずっと横の視点でこう京都のこうおチャリンコでこう走る姿とかが印象的な
はいはいはい。
まあちょっとね、この別に騒動のせいで、と、その後の薬物問題とかで、表に出てこなくなってしまった。
なるほどね。全然出てこなくなっちゃった。この作品名も。
京都の街の魅力が伝わってる、詰まってるという意味では、いい映画の一つかなと思うんで。
っていう感じですね。
じゃあ、この1秒先の彼も、京都が舞台で、いい感じ、
うん。いい感じだね。京都って、やっぱいいなって。
で僕、夏に行ったんですけど、死ぬかと思うぐらい暑かったです。夏の京都は、これが盆地の恐ろしさかと思いました。
暑いんだろうね。
これ、平安時代どうなってたのとか思いながら。そんな感じですかね。
そんな感じですね。
わかりました。映画、内容全部教えてくれてありがとうございました。
ちょっと、全然伝えきれてない要素もやっぱりあるので。
ぜひ見た方はね、このシーン良かったよとか、あそこはこういうことだよみたいな補足を入れていただけるとありがたいという感じですかね。
そうですね。私はあとこの後、1秒先の彼の方、
うん、
原作というかね、
うん、
そっちの方を見る楽しみがあるので。
うんうん、あ、1秒先の彼女の方ね。
あ、彼女の方か。そうかそうか。
台湾の。
男の私としては、逆の方がなんか楽しんで見れるような気がする。
うん、それはそうだよね。
うん。
それはそんな気がする。でもほら、しょうがない。誰向け、誰向けの映画かってたらそういうことじゃないですか。
マー君ファンはね、たまんないんじゃないかな。清原さんも素敵でしたね。本当に清原さん素敵でした。
清原さんの女優さん？
うん。
夏の扉のヒロインの人ですね。
夏の扉？
夏の扉って
ファンタジー作品。違うか。
夏の扉は、ロバート・ A ・ハイラインの小説が、SF 小説があるんですけど、まあなんか、はい、おすすめの SF みたいな感じだったら、まあ入ってくる話なんですけど、それが何年か前に日本で映画化されたんですよ。
へ
ぇ。山崎賢人さん、キングダムの山崎賢人さんと、
はいはいはい。
人脈の人で。
へ
ぇ。そこで人気した女優さんですね。まあ映画としては、そんなに物手を挙げておすすめできる感じではなかったんで、ちょっとなんともって感じですけど。まあそんな感じですかね。
そんな感じですね、本当に。
はい、じゃあというわけで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。